何の話だっけ。まずは音声テスト、音声テストで前と比べて音量レベル上げてみたんですよね。でそれからこの音声以外の音をカットするみたいな、そういうオプションを有効にしてみました。でそれがどういう結果になるのかっていう話なんですけども、それは聞いてみてチェックします。でですね、生存確認はいいんですけども、もう3週間前に確か前回歩きながら録音して、今回もその口なんですけれども、ですね、今日何を話すとか記録しておきたかったかっていうと、漢字をどうやって覚えるかみたいな話なんですよね。で、もちろんその文脈的にはその書き順を覚えるとかそういう話じゃなくて、どうやってこのストローク的に無連想配列的に覚えるかっていう話をするんですけども、ですね、文脈もうちょっと言うと、この IME 作ってる時に無連想配列も実装したいなと、というか無連想配列は結構な鍵になるでしょうという思いは結構最初の方からあったんですよね。それで、どういう立ち位置なのかっていうと、この無連想配列を覚えてなくても入力はできるし、漢字カナバジリ文ももちろんタイピングできるんだけど、タイピング入力できるんだけども、なんだっけ、その入力をするときに無連想配列を覚えていると結構その入力が楽に早くなるよっていう、そういう立ち位置なんですよね。すなわち例えばこのよくある IME だと読みのひらがなを入力して、でそこからスペースバーで漢字かな混じり文の候補を選ぶみたいな感じなんですけども、このひらがなを入力するだけじゃなくって、入力の段階ですでにもう漢字を入力できるようにしちゃうとか、でそうすると何が嬉しいかっていうと、そこからさらに変換をしたときに、例えば記者とかだったら、そのトレインの記者もあれば、レポーターの記者もあれば、なんだろう、その御社みたいな意味の記者もあるっていう感じで、でその社の部分を漢字で打っといて、でひらがなの木に漢字の社で、その漢字の社がどの社になるのか、どの社を打ってるのかっていうことで、その記者っていう漢字じゃなくて単語が1位に定まる、ユニークに定まるというようなことを考えてるんですよね。もちろん変換だけじゃなくて、ただ単にその漢字だけで打って、でそのまま入力を続けるっていうのも考えてるんですけども、まあ大体そういうユースケースを想定してますと。そうすると、何が嬉しいかっていうと、そのインクリメンタルに学習できるっていうんですかね。例えば T コードとか TUT コードでやって何が辛かったかっていうと、とにかくこの障壁高いんですよ。始める障壁が高いというか、そのまともに打てるようになるためのまでの障壁がすごく高くて、ひらがな入力するのも T コードとか TUT コードってこのストローク表を覚えなきゃいけないんですよね。でそれがまあパッと見た感じランダムに配置されてるので、覚えるのがすごく大変、覚えちゃったらいいんですけどっていう話なんですけども、この最初のワンセンテンス入力できるようになるまでがなかなかにハードル高いなという印象を持ったんですよね。大昔やった時に。でじゃあ今回どういうふうにやりたいかっていうと、その無連想配列をどちらかというと補助的な立ち位置にしておいて、で打てなければ覚えてなければいいし、覚えていたらそのより楽にタイピングというか日本語の入力ができるよと。でそうするとちょっとそのモチベーション上がるわけですよね、多分わかんないけど、多分ね、その少しずつ覚えていってでやっていこうみたいな。であとはその漢字だけなんで、 T コード、TUT コードはひらがな、カタカナも確かその無連想配列の中に組み込まれてたんですけども、漢字だけなんで、まあ、なんて言うんでしょうね。その、ちょっとその、なんていうのかな。エッジが効くというか、ちょっと言い方が違うか。今から話すようなことができるようになるというような特徴も備えているかなと考えてます。でですね、最初にこの無連想配列をどういうふうに定義するか、どういうふうに組み合わせるか、どういう配列でこの置いていくのかっていうのを考えてて、最初に思ったのは、文字の内積を取るみたいな、その例えばなんだろう、文字、漢字同士を、何かのワードエンベディング的な方法でトレーニングを行って、違うな、ちょっと言い方が違うな、どっかからこのコーパスみたいなのを持ってきて、で、コーパスからモデルをトレーニングしますと。モデルって言っても、なんだろう、その文字からベクトルへ このモデルをトレーニングしますと。もしくは出来合いのものを持ってきますと。で、例えば、なんだろうな、常用漢字ってあるじゃないですか。常用漢字大体2100ちょいぐらいあると思うのかな。あるはずなんですけども、そこから1600、その品質のものを抜いて、で、で、1600 のワードエンベディング取って、じゃなくてワードエンベディングというのはベクター取って、で、そこから内積を求めて、で、より近い距離のものから埋めていくみたいなことを考えたんですけども、ちょっとね、子どもの国語の教科書を見てて思ったのが、この単語ってあるじゃないですか。この漢字が2つ、3つ、4つ続くような、そういうものをベースにすればいいんじゃないのかなみたいなことを考えたんですよね。例えばなんだろう、単語であれば、この単三電池の単と、それから言葉の語。で、これって単語っていうと大体どんな感じのこの組み合わせなのかっていうのは、結構みんなパッと思い浮かぶことができると思うんですよね。で、例えばなんだろう、他にもなんだろうね、建物とかね、なんだろう、材木とか、そういう木材でもいいけどそういうものって多分このパッと比較的、特にその前提の知識なしにも、想像できる。このまず単語2つ以上の漢字が組み合わさった単語っていうのを与えられた時に、どういう漢字がそこで使われているのかっていうのは多分結構みんな、想像することができる、思い出すことができる。で、それはおそらくワードエンベディングとかっていうものよりも強いものなんじゃないのかなっていうことを考えたわけですね。何の話をしてるかっていうと、じゃあこういうのはどうでしょうと。その、キーボードの両手で打つことのできるのが30ないし40キーがありますと。で、その30ないし40のキーのほとんどに、超基本的な1年生で習うような、小学校1年生で習うような、漢字80文字あるんですけども、その80のうちのいくつかを入れますと。で、そこから、連想させる形でこの単語を構成できるような配列にしようという感じですね。例えばなんだろうね、単語であれば、例えば K に、例ですよ、例えば K に単っていうのを落としますと。そうすると KK で最初に単語の単が来て、で、日本語っていうのは大体上から下に行くことはあるんだけども、下から上に行くことってあんまないので、そこから見て、この K から下は何だろう、 K の下はコンマで、 K の左は J で、 K の右は L みたいな、で、その例えば KL で5みたいな感じの打ち方を考えてんですよね。そうすると、そのアソシエイトする漢字じゃなくて単語さえ覚えてしまえば、であとその最初の1文字目の単語 がどういうストロークになるのかっていうのを覚えてしまえば、次のものもまあ思い出しやすいんじゃないのかなっていうのを考えていたりしますね。はい、まあうまくいくか分かんないですよ、もちろん。で、じゃあさ、その最初の1文字分は分かったと。それは小学校1年生で習うような、まあ、基本的なものですねというのは分かったと。じゃあ次のこの2文字目をどういう配置にするのかとか、これまだ分かってないんですよね。ここは、結構その究極的なことを言うと、極端なことを言うと職人技みたいな感じのものになるかもしれないですね。とはいえ、全部そのなんだろう、ヒューリスティックっていうのかな、自分でやるんじゃなくて、やっぱり機械の助けも必要だと考えてて、そのためにはやっぱりじゃなくて、出てくるのが古き良きエングラムみたいなものを持ってきて、もしくはバイトペアエンコーディングなのかな、最近で言うと、みたいなのを取ってきて、で、どういうその漢字の並びが単語をよく生成するのか、構成するのかみたいなデータを取ってきて、でその最新出から選んでいくみたいな、その配置をしていくみたいなことになるような気がしてますね。まあ、かなりその気の長い作業だとは思うんですけどね。結局多分なんだろう、そのデータ系コーパス持ってきて食わせればモデルがあとは全部作ってくれるみたいな、そういう世界ではないとは思うんですけども、とはいえ、ちょっとその考えてみると、おそらく内積取ってどうこうみたいなものよりは覚えやすい配列ができるんじゃないかなと思ってはいるんですよね。はい、まあ、まだ構想だけなんで手を動かしてはいないんですが、そういうことを考えたので、ちょっと考えたものを記録しておこうって感じですね。なとこか。あとなんか言っとくことあったかな。どこだと思うんですけども、多分そんな感じ なんか忘れてることがあったらまた言います。そうね、その例えばある単語の最後の方に来る、ある、単語の最後の方に来る漢字が別の単語の最初の方に来るなんてのもよくあるわけですよね。なので、まあ、材木木材になってそのいい例かもしれませんけども、なんだろう、そういうのはどういうふうにしてこのディールするのかっていうのは、どうするんでしょうね。まだ分かってなくて、そこもなんだろう、そのジャッジメントコールじゃないけども、どっち側に倒すかみたいな、そういう話になるんだと思いますねはい、そんな感じです。まあまだ just an idea って感じなんですけども、作れるといいね早くって感じですね。はい、以上です。